じゃあ短く祈って始めましょう。お祈りします。愛する天のお父さん、あなたを賛美します。今あなたに集中します。本当に素晴らしいあなたを礼拝する特権をありがとうございました。そしてあなたの御言葉から学ぶ時間もありがとうございます。あなたが本当に聖書を私たちに与えてくださったことは素晴らしい豊かな贈り物です。その贈り物を私たちが本当に大切にして そこからあなたの御心をよく聞くことできるように聖霊様助けてください。今そのことを本当に期待して信じて、委ねてイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。OK です。じゃあ今日はあの第2章をやりますね。担当します。で、まあ、タイトル書いてですね、ちょっと今ちょっとさすがに全部漢字だ、硬いと思ったから、ちょっと考えたんですけど、本当に今ね、霊的権威、これは全部漢字ですよね。まあこうすると少し柔らかくなってですね、びっくりマークをつけたりなんかしてですね、で、先週ちょっと僕がメモしまして、ティン牧師を教えてくださった、傘の下にいる私、安心みたいな、そういう絵なんですけど、左側だと、その直接こう、上から降ったものがですね、来ますけど、右側にいると、この傘の下ですね、これが霊的権威です。神様の、権威の下にいることで、こう、まあ、紫外線から守られるみたいなですね、女性は、それは割と、切実かもしれませんけども、そのようなことでございましてですね、やっていきたいと思います。で、前回のですね、ちょっと復習をまずちょっとだけざっとやったらいいかなと思ったので、まとめました。まあ、テキストにも書いてありますけど、私たちが今学ぼうとしている霊的権威、霊的な権威とは何でしょう。まあ、一言でまとめると、全能の神より、まあ、公正に、まあ、正しく、委任された、この委ねられた力と、その力を行使する、まあ、行う権利です。まあ、一言でこのテキストにも、そのように書いてあります。で、今この私たちが学んでいる霊的権を学ぶことの、まあ、正しく理解することのゴールは、つまり、私たちが、神からその、地下の委任されますから、神の権威を学ぶことです。ですね。もう本当に根本はそこです。神様の権威を学ぶこと。で、このためには、私たちは、聖霊様の啓示と、そして御言葉。これが、本当に必要です。人間的な考えではなくて、御言葉。そしてそれを、悟らせてくださいます、聖霊様の啓示を通して学ぶと。いうことなんですけど、で、4つぐらいポイントをお答えしましたね。だから、神のみが一切の権威を持っています。これ本当に大事です。スタートラインです。神様が全ての権威をお持ちです。当たり前ですよね。全世界を創造されたんですからね。創造主です。全ての権威を神様が持っています。で、その神様が、神の意思を行うために、神は権威を人に委託される。神様は全部自分で何かすることではなかったですね。こう関係の中でですね、行いたい。最初からそうだったんですね。聖霊様三位一体のそこにこう、セルグループがありました。だから神様は、まあなんかこう、全部を自分の好き勝手にするの、まあもちろん好き勝手っていうか、全部その、見心の通りするんですけども、それを自分だけではやらない。権威を人に委託されますと。で、その最初として、完全なる人、完全なる神、キリストに、その権威をすべて、渡しました。聖書にちゃんとそうやって書いてあります。キリストに与えました。そして、結果的にキリストにある私たち、つまり教会にその権威が委ねられた。そうですね。この順番大切です。すべての権威は神が一切すべて持っています。で、それは委ねられたものです。もう一度繰り返しますと、すべての権威は神が与える。ですね。で、その時に私たちが、こう、大切にするというか、いつも意識しなきゃいけないことは、この御言葉に集約されていると思います。神の御前でへり下りなさい。そうすれば、神は、足はあなたを高くしてくださいます。この写真がちょうどよかったんですけど、最初ですね。へり下りなさい。へり下りの態度の中で、神様が私たちを高くしてくださいます。ね。その権威はすべて神に。主権は神に。あります。非常に、駆け足でやるとそんな感じだったと思うんですけど、まずまあちょっと時間があるので、少しまずそこで最初の前回のところで、Q&A があれば、ちょっとしたいと思うんですけど、このあらすじでというかアウトラインで、大体皆さんの理解が統一されたでしょうか。すべての権威は神が与える。 その権威を私たちは委ねられているということですね。はい。じゃあ続きいきますと、今日は第2章です。で、まぁ、ちょっと、言葉がですね、こう少しこう、ドキッとするかもしれませんけど、旧約聖書における反逆の例を学びます。従うことを学んでるんですけども、従わない例を学ぶことで、よりそこが、強調されています。いくつかの例を学びます。で、すべてですね、そのストーリーの中で語られています。全部で、5つの例を、今から読んでいきたいと思います。まず最初は、アダムとエヴァのことですね。本当に聖書の最初の最初から、この従うことについての、例が書かれています。ざっとですね、これを、まず、テキストを読みたいと思います。A、アダムとエヴァの堕落。神が万物を創造された順序は、権威ある神の目的を表しています。万物の最後に人間を創造しましたが、最初の人アダムは権威を象徴し、エヴァは従順を象徴しています。彼らは万物を管理する権限、すなわち全てに対して権威を持っていました。もう最初から与えられていたんですね。全てのものを管理しなさい。だから、これ僕この絵を見て、ああと思ったんですけど、エデンの園にはこういった動物たちたくさんいたはずですよね。もう作られたものたちがいました。で、それらを全部治める権威をこの二人の人が与えられていたわけです。で、この時に権威を行使するには、まずあなた自身が、まあ、この場合で言えばアダムとエヴァが権威の下、神の権威の下にあることを自覚する必要があります。だから自覚する必要がありました。で、それで善悪の知識の木、神がその中央に置いた木は、彼らが神の権威の下にあるということを知るために創造されました。その木が権威の象徴としてエデンの園に神によって置かれたのです。ちょっと見にくいかもしれませんけど、ここにこれがその木のつもりで書かれていると思うんですけど、木が置かれていました。それはアダムとエヴァが神の権威の下にいるということを意識するために、それを表すために神様が作られました。で、もちろんご存知のように、しかし彼らは罪を犯し、権威に対して反逆してしまいました。で、その結果どうなったかというと、ローマ人への手紙の、すなわち、ちょうど一人の人は不従順によって、多くの人が罪人とされた。まあ、のど同様にと続きますけれども、この罪によって私たちに、全体が、人全体が罪に堕落したものとなってしまいました。エヴァは禁断の木の実を蛇にそそのかされて、その実は良いと自分で判断して食べることにしてしまいました。エヴァは二つの権威の下にいました。エヴァはまた少し特別だったんですね。エヴァは、彼女は神の権威だけでなく、アダムの権威にも背いたことになります。先ほどのように神様は人への権威を委譲します。この場合は最初に作られたのはアダムでした。で、神様はアダムにその園の全ての、まあ、作られたものたちを、治める権威を与えました。で、その後に、その助け手としてエヴァを創造されました。だからエヴァは、アダムの権威の下、そして神の権威の下、二重の権威の下にいました。アダムは神の直接的権威に背いて罪を犯し、彼も反逆しました。彼女は神の権威だけでなくアダムの権威を背いたのです。アダムは神の直接的権威に背いて罪を犯し、彼も反逆しました。まあ、もちろんアダムも同じように罪を犯しました。そしてその後ですね、忘れないでください。神より委託された権威、この場合はエヴァがアダムの権威に背いた、反逆した、まあ、背いたことは、神ご自身に反逆したことと同じになるのです。だからアダムの罪、エヴァの罪、両方とも本当にもう完全な罪でした。そしてですね、不従順がもたらす態度は、すべての堕落、これまあ、書いてますが、少しまあ、言い方を変えると、不従順がもたらす態度がすべての堕落、すべての罪、これがつながっていると思います。すべてのいろんな罪が不従順を根にしている。不従順の態度が、それが必ず罪につながる。まあ、そう言ってもいいかもしれません。それを意味し、不従順はいかなる場合も、反逆です。まあ、つまり罪です。神に従う心を持っている人間は、神の決断に素直に従わなければなりません。神がすでに決断している事柄に関しては、 これも非常に重要ですね。神がすでに決断している事柄に関しては、善であるか悪であるかを自分自身の判断で決断することはできません。エヴァはだからそれをしちゃったわけですね。この実を取っちゃいけないと神様もはっきり命令したのに、見た目に良さそうだと。もしかしたら大丈夫かもしれない。まあ自分で判断をしてしまいました。アダムとエヴァは神に聞き従わなかったのです。すなわち反逆です。自分の目で見て個人的な判断でよしと思って行うのではなく、真のしもべが最初に学ぶことは権威に服従することです。これ服従することという言葉が、まあ、前回もティン牧師少し説明されましたけど、何かこう、なんていうんですかね、こう、上下のような関係とかですね。まあもちろん神様と比べれば上下なんですけども、そんでなんかこう、なんだか貶められるような関係とかですね。こう、押さえつけられるようなニュアンスとかですね。それとかなんか敗北するようなですね。まあ敗北も敗北なんですけども、全てに負けて、でもまあ、そういったこう、ネガティブなイメージを持ちやすいんですけども、さっきの傘の絵を見る。と分かると思うんですけど、最終的にアダムとエヴァはこの権威を理解しなかったがために祝福から外れてしまったわけです。だから神様はその祝福を与えたいんです。祝福を与えたいために、で大切な権威に従うことをちゃんともう最初からその善悪の知識の木をその野中央に植えることによってちゃんと教えてくれてた。私たちにもちゃんと教えてくれています。それは私たち の祝福のためであって、私たちのに対して良いことです。つまり愛に基づいている、まあ、そういうことですね。そこを正しく理解する必要があります。で、いうことです。で、最後の段落ですけど、権威を正しく理解すると、ここはですね、神の国というのが、まあ、後に来るその、天の御国というよりは、ここでは、この地上での、神の国ということが、主に、語られていると思います。地上における、神の国広がっていますから、その神の国における、あなたの居場所、つまりこの場合アダムであれば、エデンの園で、全てのものを管理する役割があったんですね。でそれを彼が従わないことによって、まあ、失ったことになります。逆にその従うことをきちんと正しく学ぶと、そういった役割が与えられる、まあ、ここでは居場所という言葉になってますけど、そういったものが与えられます。それをあなたは見つけることができるでしょう。で権威に服従すればするほどあなたには権威があります。皆さんご存知のように、小さなものに忠実であれば多くのものが任されます。まあ、そしてこれは水のバプテスマ、私たちが救われてから、まあ、救われて新しい神の人となったから、まあ、始まりますということです。これが最初の例でした。まあ、つまりこの箇所をですね、一つ大きくまとめると、まあ、ちょっと非常に大雑把にまとめると、不服従が、まあ、罪であるということが、このアダムとエヴァの例から分かるのではないでしょうか。次いきます。次はですね、ノアと息子たち。ちょっと見にくいですか？これ面白いですよね。この絵も面白いと思ったんですけども、じゃあノアの、皆さんご存知でしょうか？この例は、ちょっとじゃあ、言葉も読みますか。よいしょ。これですね。はい。あ、ダメだった。こっち、こっちですね。よかった。じゃあ、これじゃない。この後ですね。はい。じゃあちょっと読みましょう。創世記9章です。さて、ノアは、ブドウ畑を作り始めた農夫であった。ノアは、ブドウ酒を飲んで良い天幕の中で裸になっていた。カナンの父ハムは父の裸を見て外にいる二人の兄弟に告げた。それでセムとヤペテは着物を取って自分たち二人の肩にかけ後ろ向きに歩いて行って父の裸を覆った。彼らは顔を背けて父の裸を見なかった。ノアが酔いから覚め、末の息子が自分にしたことを知っていった。呪われよカナン、兄弟たちのしもべらのしもべとなれ。また言った。褒めたたえよ、セムの神、主を。カナンは彼らのしもべとなれ。神がヤペテを広げ、セムの天幕に住まわせるように、カナンは彼らのしもべとなれ。先ほどの、ですね、絵が、まあ、それをこう、表しているわけなんですけども、 これが、ノアとですね、その息子たちの一つのエピソードです。これは雨が全部止んで、その後、箱舟から出た後の話だったんですね。で、ここはですね、一つタイトルを、私なりにつけてみるとすれば、権威に対する正しい態度と祝福についてです。じゃあ読みます。権威に対するノアの三人の息子たちの態度は、どのように祝福が彼らに与えられた、または与えられなかったかを決定しました。ノアの過ちは彼らにとって試練、別な言い方をすると試験、テストのようなものでした。これは私たちが人ではなく神の権威に従わなければいけないことを表しています。で、1、ハムの行動。彼は権威の象徴を権威の象徴する欠点や弱さを見つけることに喜びを覚え、そのため従順ではなく権威を排除することを正当化しました。聖書の中では、その父の裸を見てそれを兄弟たちに告げたと書いてあるんですけども、その裏には、このような欠点や弱さを自分以外のですね、誰かの欠点や弱さを喜んでしまうような心があったと考えられます。じゃあ、翻って、セムとヤペテの行動。彼らは父親の過ちを悲しみましたが、それと同時に父の権威を守ろうとしました。彼らは父親の裸を覆い隠し、これ以上の狼狽と恥をさらすことを防ぎました。父親の無様な姿を解決し、助けた方が望ましいと判断したのです。もちろんこれは想像の絵ですけども、肩に担いでですね、その姿を自分でも見ない。で、かつそれを隠そうとしました。それを助けようとしました。で、このことの結果、どういうことになりましたか？さて、このことで、何が、影響がありましたか？そのノアがそのことを言っています。誰が誰のしもべとなりましたか？ハムの息子であるカナンですね、セム、ハム、ヤベテのハムの息子であるカナンが聖書の中で初めて奴隷となりました。ではなぜハムの息子なのでしょうか。おそらく彼が祖父の裸を一番最初に見て父親に知らせたにもかかわらず、父親は恥ずべきことを防ぐ手段を何も講じなかったからに他なりません。そのハムの行動がその息子に、影響してしまいました。権威に従わない者が神の権威に服従する者の奴隷となる。なかなか強い言葉のように思いますけれども、それは本当に、先ほどの不服従が罪ですから、罪に対する報いはどうしても神様はそこに表さなければいけないのだと思います。でもかえってですね、その服従、その正しく権威を理解してそれに従うことは、先ほどのまた傘の話になりますけど、傘のように私たちは守りの中に置かれますですね。それをしたいんです。神様はそのことを教えたいんですね。じゃあ C までいきますか。もう一度ですね、次いきます。 C、 これはですね、また絵が面白いんですけども、なんだっけ、マトリックスかみたいな話なんですけど、面白いですね。これ、本当にそのようなエピソードのことが書かれています。これは非常に短いまた箇所なので、ちょっと読んでみましょう。よいしょ。こっちに行って、ここです。はい。じゃあ読んでみましょう。レビ記の10章にあります。さて、アロンの子ナダブとアビフは、おのおの自分の火皿を取り、その中に火を入れ、その上に香を盛り、主が彼らに命じなかった異なった火を主の前に捧げた。すると、主の前から火が出て、彼らを焼き尽くし、彼らは主の前で死んだ。一瞬、この二人はですね、この前までに、いろいろ幕やいろいろ設定されてですね、いろいろ礼拝の形が与えられてですね、で、いよいよですね、アロンの息子たちがですね、それを行って、いきなりこうなっちゃったんですけど、とんでもない悲しい結末にこうなりました。で、 よいしょ。ね、ナダブとアビフです。じゃあテキストちょっと読みます。あ、これもですね、これもまたちょっとタイトルをちょっと考えてみましたですね。私がちょっとまあ考えたのだと、権威と正しい礼拝。権威と正しい礼拝、というふうに思いました。じゃあ読みます。息子たちの役割は、父親のアロンの下で働くことであり、権威を許されていたのはアロンだけだったのです。息子二人は、権威によってではなく、能力によって務めを果たしたのです。彼らは、神の権威によってではなく、自己顕示欲のためだけに権威を勝手に用い、異なった火を捧げたのです。この行為は誤った礼拝です。独立したい心、権威の下に留まりたくない心は異なった火と呼ばれました。祭司として極めて重い過失を犯した明らかな反逆行為でした。彼らの間違った熱意は切り落とされなければなり、いけませんでした。まあ、マタイの福音書の7章に、不法をなす者ども私から離れて、私たちのは礼拝の主導権が神にあることを見ることができます。神が受け入れられる捧げ物は権威の下に捧げられたものだけです。礼と誠によってとの聖書に書いてあります。無秩序であることや自分勝手な行為は反逆であり、結果は死を招きます。主の権威に従い行動しない人物や権威を委任された人たちに従わないと、彼のミニストリーは主によって拒絶され、不服従を理由に滅亡します。まあ、かなり厳しい言葉が並んでいますが、これで、結果ですね、その死というのは、罪の結果は死である。これもアダムの時に言いましたけど、あなたは必ず死ぬ。もう予告されているわけですね。私たちはそれを分かっています。だからそれは、神様は取り消すことができない。罪に対しては死が補充して与えられます。だから、それは私たちは はっきり知ることが必要です。でもそれを知っているからこそ、その権威の下にいることをちゃんと私たちは学んで、その下に、を選択することが、できます。傘の下に。私たちを自分で置くことが、自分自身をここに置くことが、できるでしょうと思うわけですね。まあ、ここで一つさっき礼拝と話がしましたけど、私たちの礼拝の主導権は神にある。これ、私もですね、ちょっと、以前のことだと少し忘れてた感じがちょっと自分でもあったんですね。私が捧げる、礼拝というふうにちょっと少し思ってました。私が、捧げる。もしくはですね、もっと言うと、最初は私が、受け取る礼拝と思ったことも実はあったんです。これは本当に告白します。私が何か受け取るのが礼拝だとちょっと思ってたんですね。で、それを神様が、もちろん喜んでくださるとは思ったんですけど、そういった思ってた時期もありました。で、私が捧げる、私が捧げると思った時もありました。でも、これは神様が礼拝することを定めましたし、そのことを私たちに委ねてくださったので、最初の礼拝の主人公というか、主体は、主導権は神様にあります。だから神様が、礼拝、を定めたわけです。じゃあ私たちはそのことを委ねられて神様の礼拝を捧げる、特権が与えられたわけです。つまり、ある意味権威が与えられたと言ってもいいかもしれない。礼拝することが許されているわけですから。ですよね。だから私たちは神に礼拝を捧げる権威が与えられています。ですね。それを定めたのは神様です。だからここでも権威に従うことが学べます。で、それを間違って、ナダブとアビフは、使っちゃった。ということなんです。それは非常にだから悲しい結果にこうなりました。だから、神が受けられる捧げ物は権威のもとに捧げられたものだけです。で、無秩序であることや自分勝手な行為は、反逆であり、それは罪の結果は死に至る。ちょっと本当に、ドキッとしますけども、真実です。さあ、ここまで行きましたけど、あと2つなんで、少しここで、何かあれば、Q&A、聞きたいと思うんです。今日はゆっくりできますから、どうぞ。何かありますかね。もう一度振り返りますと、アダムとエヴァのことですね。その、不服従と罪。それが罪である、イコール罪であること。で、その、権威に対する正しい態度 が祝福に関係していることですね。で、やっぱりその礼拝もその従うこと、その服従についての正しい理解が必要です。権威、服従というか権威ですね。霊的な権威に対する正しい態度が私たちの礼拝に非常に大きく関係しています。はい、どうぞ。
すいません、ノアが裸で寝て子供たちに見られたと、で裁かれたっていうことがさ、なんかこれが本当によく分かんない。僕は昔からこのところを疑問持ってた。聖書を読む限りではこの文章で解説しているようなことはないんだよね。せがれのその孫までが笑ったみたいなことを書いてある。それは違うと思うんだよね。この文章、聖書の記述ではないんですよね。だから当時の習慣として裸を見ることは罪だったのかっていうことになるのかな。
なるほど。私ですね、ちょっと調べましたけど、
はい、それを教えてなんで罪になっちゃうのっていう、それとても不思議ですよね。今の世の中だったら信じられないよね。親父が捨ててこ一丁で歩いててさ、それでそれを子供が見てこの野郎なんてね罪になるってことが、だから当時の習慣なんですか、それかずっと 今日までそういう立法が生きているんですかね。
ちょっと待ってね。多分いろいろな解釈はあり得ると思いますね。僕が少し調べたところではですね、ここがちょっと待って、今見ます。
この説明がまたなる一つの推測だけですけどね。だからどっちかっていうか探していられる。そうだから今平田さんいたように、もしかすると単なる文化的な問題だと思いますけどね。これも推測ですけども、でも多分当時はその罪だから、もちろんそのお父さんの裸を見るのがそれ自体は罪じゃないんだけど、でも文化の中でね、そういう決まりがあればやっぱりその尊敬を、もちろん見るだけでこの突然入って見てしまうのが多分彼のせいじゃないと思いますね。だから今ここにも書かれたように推測して、お父さん その悪口を言いふらしたとかね、その兄弟にとか、だからそれも私がその書いてないからはっきり分からないけど、見る、でも例えば おそらくそのお父さんの天幕に入ることが許されただろうと思いますけども、でも入って見たのは見るだけで罪じゃないから、だから多分その悪口をしたんじゃないかとか、これはやっぱり推測しかないけどね。ただだからそういうふうに罰せられたことがおそらく何か決まりをはっきり破っただろうということだけですけども、でもこれが単なる一つの推測だ。今高橋さん言ったようにいろんな解釈がありますから、だからその中の一つの推測だと思いますね、そう。どちらでも多分、でもこの権威に関してはおそらく何かその文化の中では、もちろんこれが聖書のずっと前の時代ですからね、聖書はずっと後でモーセの時から始まったから書き始まったので、だからまだ神の御言葉がまだない時代だから、その文化の決まりの中でその父さんを尊敬しなかったということになったと思いますけど、でもこっちの解釈、これね、ここに出てくる解釈か、もしかすると別の解釈かもしれないね。いろんな可能性ある
そうですね。僕は簡単な仲介書なんですけども、その裸がですね、歪曲表現で、この言語ではこの、いわゆる陰部の意味があるらしいですね。だから、かなりその奥のこう深いこの出されてしまった、この現れてしまったものことだから、本当にだから、そういうものをこう表しているようですね。で、あとね、この見るっていうものも、こう、だから、それをだから、背けることをして、これはかもしれないと書いてあるんですけども、そういうことですね。これ、本当にだろうと書いてますけど、最初のその現れてたものが、かなり恥ずかしい、多分、ものだったと。 と思われるということですね。ことは一つあるかもしれない。まあ、そういったことからの推、まあ、解釈と推測だと思います。まあ、まあ、そうかもですね。
言いふらしたね。そうです。難しい。
まあそうですね。まあその結果がかなりだからまあ本当にこう大きな重大なことになっちゃって、まあ確かにどうだろうと思うんですけど、まあそのようにまあ今考えられています。考えられます。ありがとうございます。じゃあ次行きましょうか。次ですね。四つ目。よいしょと。次は、ミリアムとアロンの話でございますですね。この場合で言うと、だから手前がモーセで、右がアロンで、真ん中がミリアムです。これもですね、まあ、これも、そうか、これも御言葉読めるので、読みましょうか。これですね、民数記の12章です。その時、ミリアムはアロンと一緒に、モーセがめとっていたクシュ人の女のことで彼を非難した。モーセがクシュ人の女をめとっていたからである。彼らは言った。主はただモーセとだけ話されたのでしょうか。私たちとも話されたのではないでしょうか。主はこれを聞かれた。さてモーセという人は地上の誰にも勝って非常に謙遜であった。そこで主は突然、モーセとアロンとミリアムに、あなた方三人は会見の天幕のところに出よと言われたので、彼ら三人は出て行った。主は雲の柱の中にあって降りてこられ、天幕の入り口に立ってアロンとミリアムを呼ばれた。二人が出て行くと仰せられた。私の言葉を聞け。もしあなた方の一人が預言者であるなら、主である私は幻の中でその者に私を知らせ、夢の中でその者に語る。しかし私のしもべモーセとはそうではない。彼は私の前科を通じて忠実なものである。彼とは私は口と口とで語り、明らかに語って謎で話すことはしない。彼はまた主の姿を仰ぎ見ている。なぜあなた方は私のしもべモーセを恐れずに非難するのか。主の怒りが彼らに向かって燃え上がり、主は去っていかれた。雲が天幕の上から離れ去ると、見よ、ミリアムはサラートになり雪のようになっていた。アロンがミリアムの方を振り向くと、見よ、彼はサラートに侵されていた。アロンはモーセに言った。我が主よ、私たちが愚かで犯しました罪の罰をどうか私たちに負わせないでください。どうか彼女をその肉が半ば腐って母の胎から出てくる死人のようにしないでください。それでモーセは主に叫んで言った。神よ、どうか彼女を癒してください。しかし主はモーセに言われた。彼女の父が彼女の顔に唾きしてさえ、彼女は7日間恥をかかせられたことになるではないか。彼女を7日間宿営の外に締め出しておかなければならない。その後に彼女を連れ戻すことができる。それでミリアムは7日間宿営の外に締め出された。民はミリアムが連れ戻されるまで旅立たなかった。その後民は、ハツェロテから旅立ちパランの原に宿営した。まあ、ちょっと長かったので、まあ、いろんな、もちろんここから本当にたくさんの、ことを私たちはもっと、学ぶことができるでしょうけども、今回は、権威のことについて少し集中します。じゃあテキストいきます。ミリアムとアロンは、モーセ家族の問題、かっこモーセの妻のことを持ち出して、モーセの権威に従わない言い訳をしましたが、家族の問題とモーセが司る、かっこ権威、民の問題とは何の関係もありませんでした。またアロンとミリアムはモーセの兄と姉だったので、モーセと個人的に親しく協議をすることができましたが、その問題をモーセの権威と結びつけてしまったことはダメでした。彼らの本心はモーセに服従したくなかったことです。そして彼らは自分たちの弟としてだけでなく、リーダーとしてのモーセの悪口を言い始めました。聖書によると、その時のモーセはとても柔和でした。彼は、あえて権威を守ろうともしませんでした。黄金律は、百獣の王であるライオンには守りが必要ないように、権威は防御すべきではありません。そもそも、人は神の召しによって権威が与えられて、これ本当に何度も出てきます。神の召しによって権威が与えられています。その人自身の功績によって、権威ある地位を勝ち取ったのではありません。 多くの人たちが神によって委任された権威を遵守することなく神に従おうとする過ちを犯してきました。これはですね、少し考える必要があると思います。多くの人たちが神によって委任された権威を遵守することなく神に従おうとする過ちを犯してきました。つまり、私は神に従っている。でも、神にから授けられた、与えられた権威を持った人には従いたくない。これを、トライしようとしたと言ってるんですね。キリストにある兄弟姉妹だから従わなくても批判しても大丈夫だというのではなく、神の定めによって権威が授けられたリーダーに対しては、喜びを持って良い態度で服従すべきです。いくら信仰心があって、神に忠実であっても、神が定めた権威を無視することは、反逆行為となることを理解しなければなりません。これもだから、根本的に全ての権威を神が持つ、というところからスタートすれば、分かってくると思います。本当はそういうことです。だから、モーセは、これはっきり言ってますよね。モーセは、しかも特別に。私が、その民、その60万の民をですね、率いるために、もう顔と顔を合わせる、親しさを持って、でもそれを、与えたんですね。で、どっちかっていうと、モーセもですね、逃げて、そうですね、そこで、トレーニングはされたでしょうけども、そういう男だと、もう80歳の男を選んで、神が、決めたんです。最初はモーセはそれが嫌と言ったぐらいなんですから。そしてもう、あなたを選んだ。ね。で、必要なものを与える。だから、それをしなさい。と言って、任務を与えた、権威を与えたモーセは、つまり、私が与えた、権威を与えたモーセに対して、このような行為をすることが、私そのものに、反対することと同じになります。神が定めた権威を無視することはできません。で、これは私たちが今この教会の中でも同じように考える必要があります。神によって定められた。すべての権威は神によって与えられた。神によらない権威はないと聖書はちゃんと言ってますから、そのことを私たちいつも思って、神様に従うように、その神によって与えられた権威に、従う。それを分離して、考えないようにしましょうということだと思います。最後です。出た。これはまた、こっちですね。最後の。もうちょっとこのスライドを工夫していきますね。よいしょ。どっか行っちゃった。これは違うんです。これはだから、ちょっと工夫しようと思って、作りかけなんです。作りかけ。待って、どこ行った？あった！その間に置いちゃいました。これです。これですね。はい。ここだけちょっと少しこのイラストチックになりましたけど、絵が見つからなかったんですね。コラとダダンとアビラン。これが誰がコラで誰がダダンでとかいう話はわかんないんですけども、これのタイトルを読んでちょっと考えました。これも本当にもう今日のまとめ、ずっとまとめです。権威は神のものです。っていうことかと思いました。権威は神のもの。本当にこれ繰り返し出てきます。権威は神のもの。で、民数記のこの16章すごく長いので、ここは読みませんけど、後でぜひ全部読んでください。じゃあ、テキストからいきますね。コラと仲間たちは、レビ族に属していたため、それを理由に反逆しました。ダタンとアビラムも、ルベン族、これはヤコブの長子ですね、長男の、に属していたので、由緒ある家系を理由にして反逆しました。で、それで何て言ったかというと、これはモーセとアロンたちに言ったんですね。そのコラとその仲間たちがですね、あなた方は分を超えている、全回収残らず聖なるものであって、つまりそれ私たちも含まれるって案に言ってるわけですけど、主がそのうちにおられるのになぜあなた方は主の集会の上に立つのか、非常にわかりやすい言葉でここは書かれてますね。で、彼らは大きな間違いを犯しました。神によって委任された権威ではなく、清さと個人的な功績に基づいてリーダーシップを取ろうとしました。これがですね、非常に微妙な話で間違えちゃうんだと思うんですけど、ここでですね、だから間違えてるのは、前回衆が残らず、もう聖なるものなんですけど、主がそのうちにおられるのに、なぜあなた方は主の集会の上に立つ、つまり私もその上に立てるでしょうというところが、少し行き過ぎちゃった感じがちょっとすると思います。もちろん、その前回衆はその神の民です。で、もちろんだから今だから私たちは、神の、さっきのメッセージで神の宮です。ですよね。で、その、 それと、この服従、権威の異常について、私の考えがそこに入っちゃってる。この場合はですね。だから、あなた方だけが、主の集会の上に立つのか、私でもいいんじゃないかっていうところが、自分がちょっと神のように、神の役割をしてしまったんだと思います。おそらく彼らはモーセと同じくらい清かったでしょうが、清さと権威を履き違え、神に選ばれた者モーセを拒絶して、自分なりの方法で神に仕えようとしました。ということです。で、次の言葉が、線が引っ張ってあります。神の権威と人が神から委任された権威を引き離すことはできません。神の権威と人が神から委任された権威を引き離すことはできません。それは不可分だということです。分けることができません。神に対する姿勢と神によって委任された権威に対することそれをですね、異なった姿勢で同時にそれを維持することはできませんと言ってるわけです。神に対して私はもう本当にありがとうございます。感謝しますということと、神によって誰かに与えられた権威について異なった考え方をでいることはできないですと言ってるわけです。ありえないと言ってるわけですね。で、彼らが約束の地に入る、彼らと言ってるのはそのコラとかダダンとかアビラムとかですね、が入れなかったんですけども、その理由は自分たち過去民全体が犯した間違いではなく、モーセのせいだと非難してしまったことです。これは13節だそうです。で、反逆は死に値します。これも非常に、強いかもしれませんけど、さっきの通り、不服従が罪ですから、罪の結果は、死というふうになっていますから、最終的にはそこに死に値します。彼らは生きたまま地獄へ放り込まれ、これ非常に恐ろしい話なんです。これちょっと絵もあったんですけど、ちょっと夢に見ちゃうのでやめました。32節、読んでください。ですね、人間的な理論に従ったことによって霊的な道から逸れたのです。唯一の道は信仰による服従です。ここでは神様が与えたものである。ですね。神に対する信仰による服従です。反逆者は、砂漠へ、アラノにですね。で、信仰による服従者は、約束の地を遠くからでも見ることが、これは多分モーセのことを言ってるんだと思うんですけど、モーセは、もちろんその、最終的に約束の地に入れなかったですけども、その遠くから全てをもう見ることができました。その本当に、その祝福を、受けることができました。でですね、この話はこれだけで終わらないで長いんですね。その後半ですね、反逆行為が伝染していきます。さっきのメッセージの中でも、まだ聞いてない方はこの次メッセージしてほしいんですけど、司会とですね、その周辺の話に出てきましたけど、伝染するんですね。影響を及ぼしてしまうことがあります。で、この場合、1節から40節が、そのリーダーたち、コラとタダンと、ダタンと、アビラム。で、その後41節から、民がですね、またさらにですね、反逆、声を上げたんですね。非常に多数のものに、影響していってしまいました。ってことも、ここでは私たちは知ることができます。で、神は、砂漠の人々の不満、例えばパンがないとか水がないとかですね、そういったものを許容されましたが、委任された権威に対する反逆を容認しなかったです。もう非常に速やかにそれに対する決定が下されてしまいました。神は多くの罪を許容されますが、反逆は死の原理である。そうですね、そのさっき言った罪ですから、死の原理であり、サタンの原理でもある。サタンが、アダムとエバにですね、誘惑しましたね。これをそそのかしたわけですよね。権威の下から、あなたできるかもよ、みたいな。そういうことですね。従わないことについて、誘惑しました。サタンはそこをだから狙っているわけです。で、リーダーたちの反逆の裁きを見たばかりなのに、コラダたちがですね、これ、血がぼわっと裂けてですね、もうぼわっとこう全部、そのまま生きたまま落っこったって書いたんですけど、もう、そこにこう飲み込まれたわけなんです。それを見たばかりなのに、民全体は何も学ばなかった。彼らの心には、権威という感覚は、存在しなかった。人間の目、そうですね、この世的な目は人だけを見て、霊的な側面と神の面を、権威を見ない。だから肉はそれを見れない。だから私は霊の目をですね、聖霊様に開いていくことが、いただくことが必要なんですけど、そういうことです。で、最後ですね、これまた民たちが反逆をしまして、伝染病がブワーッと広がったって言ってんですね。で、 アロンとモーセがですね、で、わーっと走っていって、こう立って、そこでこう伝染病がこう止まった傷があるんですけども、そういったものも、その権威がですね、そこを止めること、このでん、こう伝染することを止めることを権威が与えられて、それによってそこで、守りがあるということもわかると思います。じゃあ最初に、もうちょっと戻りますと、ちょっと下手な言い方ですね。傘の下。その権威の傘の下にいることが、私たち にとって、良いことである。ということですね。私たちが守りの下にいることができる。ということが、本当に神様が望んでおられることだと思います。今日はこれで終わりますが、最後に何か質問があれば、受けます。
ありがとうございました。本当に私とクリスティンも明日からブラジルに行くんですけども、その間には青木夫妻とか関さんたちがこのように十分できることを本当に嬉しく思いますね。この任せられることで、もちろん多くの他の人たちもみんな支えて、役員たちと本当にこのレッスンもいろんな人たちが協力して、陽子さんがね翻訳して、平田さんも手伝ったり、いろんな人たちが手伝ってるんですけど、本当にすごく感謝しています。皆さん、このさっきのノアの話ですけども、よく一つの表現としては、この良い人がその自分のリーダーの裸を覆うという話あるんですけどね、まあ、結局どんなリーダーでも罪を犯します。誰も完璧じゃないからね。だからもちろん大きなスキャンダルとかそういう話じゃないんだけども、日頃の小さなことでも、例えばこの誰かがあなたにそのリーダーの悪い分を、例えば、まあ、このケースはこのハムが兄弟たちにね、お父さんが裸だとか、まあ、どのようにいたのか、それは本当に短く書いてあるからね、いろんなことを推測しかできないんだけど、でもお父さんの言い分を言いふらしたね、それが悪い、お父さんの悪い分を言いふらした、それが確実ですね。でもその兄弟二人がお父さんの悪い部分を追ってあげたんですね。自分で見ないで追ってあげた。だからそれが必ず私も学べるんですね。だから誰かが私のリーダーの悪い部分を見たら、まあ、もちろんいいわけじゃないんだけど、でもそのできるだけそのリーダーを守ろうとして、場合によって単なるそのアイディアだけで、でもいつもリーダーの良いところをね見出して、そしてそういうリーダーの裸を追ってあげるとか、助け合ってあげるとか、それが学べることが本当にできると思いますね。まあ、時間遅くなってるんですけど、一言祈ります。天の父様、この勉強を本当に感謝します。これからもいろんな角度からこの聖書のこの大事なテーマについて、私も自分の生き方のためにも、またこれから他の人たちを助けるためにも、この大切な学びができることを心から感謝します。この1ヶ月の留守の間にも、どうか高橋さんがますますあなたの栄光のために用いられるように祝福してください。お願いします。この時間を感謝します。イエス様の皆によって祈ります。アーメン。ありがとうございました。